医療ジャーナル。医療と健康関連する幅広い話題について関係する方々へのインタビューを中心にお送りします。
今回は4月22日に厚生労働省記者会見室で行われた人のゲノム編集に関する関連4学会からの共同提言の模様をお送りします。人の受精卵を用いたゲノム編集の論文が昨年4月プロテイン&セルに発表されて以来、人の受精卵を用いた研究についての紹介記事や声明が有名科学誌で相次いで発表され、またその是非や規制のあり方について国内外で議論が行われています。こうした背景を受けて、日本でヒトゲノム編集に関係する日本遺伝子細胞学会、日本人類遺伝学会、日本産科婦人科学会、日本生殖医学会の4学会を代表して、日本遺伝子細胞治療学会理事長で大阪大学大学院医学研究科教授の金田康文さんの会見の模様です。
日本遺伝子細胞治療学会理事長の金田でございます。私ども、日本遺伝子細胞治療学会、日本人類遺伝学会、日本産科婦人科学会、日本生殖医学会は、日本の社会全体に向けまして人のゲノム編集に関する提言を作成し、ここに発表させていただくことにいたしました。まず、人のゲノム編集に関する関連4学会からの提言でございます。ゲノム編集技術はこれまで実現できなかった遺伝子の自由な改変を可能にする簡易でありながら画期的な技術であり、今後新たな学術的知見の増進や医療への応用が強く期待されます。特に次世代に影響を及ぼさない体細胞に対する編集技術は、治療法の確立されていない疾患にとって画期的な治療法の基盤技術として期待できます。しかし現在の技術水準は依然未熟であり、その特異性と効率のさらなる向上を目指して基礎的な研究の推進が不可欠であります。一方、体細胞とは異なり、次世代へ引き継がれる生殖細胞や肺のゲノム編集に関しては極めて慎重に取り組まなければなりません。生殖細胞のゲノム編集によって人類の多様性が制限されかねないほか、現時点では予期できない影響が世代を超え、また国境を超えて人類全体に及び、その影響を制御することは極めて困難な事態に陥ることが強く懸念されます。そのため今後、ゲノム編集技術を精度の高い技術に向上させるとともに、人の生殖細胞や肺のゲノム編集の臨床応用に関しては倫理的、法制度的および社会的側面からの慎重な議論を重ねていく必要があります。以上の現状認識を踏まえまして、私ども4関連学会といたしまして4つの提言を表明したいと思います。1つ、体細胞のゲノム編集は基礎研究のさらなる推進による基盤技術の向上が必要であるが、それをもとにした臨床応用も今後積極的に推進されるべきである。2つ目、人の生殖細胞や肺に対するゲノム編集の臨床応用については、すべての医療関係者やあらゆる分野の技術者研究者に対し禁止する措置を取るよう国に要望する。3つ目、ゲノム編集技術の限界の把握や将来的な発展に向け、基礎的研究の実施は妨げるべきではない。ただし人の生殖細胞や肺を用いたゲノム編集の基礎研究実施に関しては、今後慎重かつ速やかに指針等を検討すべきである。最後ですが、すべてのゲノム編集に関わる関連学会は、本技術がどのような技術であるか、その精度や内包する利益不利益などの詳細について、国民全体による理解を深めるため、相互に連携しながらゲノム編集技術の現状と課題に関する正確な情報提供や啓発活動を社会に対して継続して積極的に行っていくべきである。 き続きまして平原理事長の方から声明に関して説明をいただきます。
続いて日本生殖医学会理事長で徳島大学医学部長の平原実さんの会見の模様です。
先ほど金田理事長がおっしゃいましたが、この度合同で4学会からの提言を出させていただきました。それで特にですね、臨床応用に関しては生殖に従事する我々に非常に密接な関係のある内容でございますので、特に人の生殖細胞あるいは受精卵、そういうものを取り扱っている学会として両学会からも声明を出させていただけるように思っております。我々は我々の特に会員ですね、生殖医日本産科婦人科学会生殖医学会の会員に対してですが、生殖医療に従事する医療関係者各位、公益社団法人日本産科婦人科学会理事長藤井智之、一般社団法人日本生殖医学会理事長平原など、人生殖細胞、受精卵各肺のヒトゲノム編集に関する留意事項で、我々はこういう生殖に関しては見解という形で開国で出してまいりましたが、これはその見解とは違って、留意事項という形で出させていただこうと思っております。この度平成28年4月22日に内閣府生命倫理専門調査会から人受精肺へのゲノム編集技術を用いる研究についての中間まとめが公表されました。それを受けて人の生殖細胞受精卵肺を扱う生殖医療を担当する日本産科婦人科学会と生殖学会はゲノム編集に関連する日本遺伝子細胞治療学会及び日本人類遺伝学会とともに4学会合同のこれ声明という提言に変えさせていただきますけれども、提言を公表しました。で、両学会というのは産科学会と生殖学会ですけれども、生殖医療に関わる医療関係者に対し中間まとめが示す指針と4学会合同の提言の内容を遵守し、人の生殖細胞や肺のゲノム編集の実施は基礎研究の範囲にとどめ臨床応用を行わないように求めますということです。でこれにつきましては昨日開催の日本産科学会の理事会及び生殖学会も理事会を通信で開催しまして了解をいただき、今後ホームページあるいは日本各両方の雑誌にこの内容を掲載させていただきたいと思っております。以上です。
はい、どうもありがとうございました。私どもの方からは以上でございます。質疑応答をよろしくお願いいたします。
続いて記者からの質疑の模様をお聞きいただきましょう。今回の共同提言の拘束力、国への働きかけなどについての質問が出ました。
これはまだ提言でございますので、拘束力はもちろんございませんが、目的はやっぱり関連の4つの学会が国に対して、指針をはっきり作っていただきたいということを要望しているものでございますので、具体的に今後関連省庁と意見交換会検討会を持たせていただいて、そちらの方からできれば指示をいただければ、我々としては具体的に、作成に向けて動きたいというふうに考えております。
内閣府生命倫理専門調査会から中間取りまとめが公表されたことを受けての懸念事項についての質問が出ました。
ですからそれはおそらく生殖医学会の方にも関わってくるかと思いますので、受精卵とか肺をどういうところから入手をして何の目的のために使うのかということが本当に理にかなっているかということもありますし、実際に子宮に戻すか戻さないかというところは問題で、もちろん12月のサミットでも妊娠をさせてはいけないということになっていますけれども、そういうことは本来は指針に盛り込まれるべきであると考えていますので、実際に発生させてしまうかもしれないというような危険性もはらんでいるのではないかというふうに考えています。でおそらく私どもはこういう形で今回出しましたので、指針を作成 しなければおそらく倫理委員会も判断のしようがないのではないかということは期待はしているんですけれども、
基礎研究は容認をしようと というお話のようですけれども、やっぱりそれの指針ですよね。どういう、先ほど言ったどこからどういうふうに集めてきて、どのようなところまでやっておくって、最終的にはもう支給に返すのは禁止であると、まあ、そういうふうなものが明確にもう少し示されないとですね、基礎研究すら、どこまでやっていいのか、どのようにやっていいのかがわからないようになると思うんですよね。生殖を研究されている方は非常に幅広い技術を最近入手してますので、その中でやっぱり迷ってしまうだろうと思います。
つまりその判断を個々の研究者であるとか、個々の研究機関の倫理委員会に判断を委ねるというのはなかなか難しいということですか？
難しいと思います。
人の生殖細胞や肺に対するゲノム編集の臨床応用について永遠に禁止するのかなどの質問がなされました。
そこは我々も議論になったんですね。で、気持ちは現時点です。だけど現時点でってどこまでを言うのっていう、非常に曖昧じゃないかということがございましたので、こういう形にいたしました。それでただ序文のところのですね、そのため今後ゲノム編集技術を精度の高い技術に向上させるとともに、人の生殖細胞や肺のゲノム編集の臨床に関しては倫理的法制度的および社会的側面からの慎重な議論を重ねていく必要があると。で、実はここにも禁止という言葉を入れたんですが、それは除いたんですね。ですからこういうことが、つまり技術的に向上する、それから、倫理的法制度的社会的側面がちゃんと納得のいくような体制になるというようなことであれば可能ですよということを、これは暗示しているというような文章にいたしました。で、それはですね、一つ問題に なりましたのは、法的にそれを縛るのかということですが、我々はこの臨床用に関しては、もう基礎研究もそうですけども、法的には縛りたくないというふうに考えています。ただですね、それは、一旦法的に縛ってしまうと、今後非常にそのこういう技術がさらに高まって、難病を救えるような状態になった時でも、それが国民の福利には、福祉にはならない、メリットにはならないと、非常にそれを覆すのが難しいという考えがありますし、法的に縛っていても、どこかの国がやってればそちらの方で生殖細胞のゲノム編集を受けてしまうというような事態にもなりかねません。で、それはもちろん国民全体はやっぱり意識を高めるしかないんですけれども、ですから法的に縛るということは非常に、デメリットが大きいと考えています。ですからそれを指針という形で規定をしたいと。
今回は4月22日に厚生労働省記者会見室で行われた人のゲノム編集に関する関連4学会からの共同提言の模様をお送りしました。
医療ジャーナル、来週も医療と健康関連する幅広い話題について関係する方々へのインタビューを中心にお送りします。番組音声はラジオ日経のホームページからオンデマンドでお聞きいただけます。ぜひご利用ください。